主にありがとうございます。さあさあさあ、はいはいはい、すべては完璧、すべては一つ、ありがとうございます。
ありがとうございます。最後、宇宙神ありがとうございますを唱和して終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。宇宙神ありがとうございます。宇宙神ありがとうございます。宇宙神ありがとうございます。宇宙神ありがとうございます。宇宙神ありがとうございます。宇宙神ありがとうございます。宇宙神ありがとうございます。宇宙神ありがとうございます。宇宙神ありがとうございます。宇宙神ありがとうございます。はい、宇宙神ありがとうございます。ありがとうございます。引き続きまして、川上さん、よろしくお願いします。事前の質問が3つ来ております。1つ目、呼吸は前よりそのものということですが、呼吸と息の違いについて教えていただきました。
はい、ありがとうございます。今月もまた皆さんとお会いできて嬉しく思います。ありがとうございます。呼吸も心臓の鼓動も全て前乗りなんですけども、その息吹というのは何かと言いますと、その陰を切るってあるじゃないですか。そういう感じで、その特定の部分に光を強弱を与えて出すときに息吹を用います。で、息吹ってじゃあどうするのということですけども、その息吹というのは意識してしなかったら息吹なんです。で、意識してるうちは自力なんですね。で、どういうことか言いますと、呼吸に宇宙神ありがとうございますって自然に乗せていくじゃないですか。乗せてるうちに自然にそれが長くなったり短くなったり、あるいは途中で止めたりとかいうのが自然に起こるようになるんです。で、その状態が息吹です。だから今その時、自分にとってというより全てにとって必要な状態の呼吸が自分の体を通して起こる状態が息吹です。ですから息吹をしようという間、自分が息吹をしようとしてるわけですから息吹でないわけですね。息吹の真似をしてる、何事も真似から始まりますから、もちろん息吹をしようという意識から始まっていいわけですけども、例えば印花書を読もうというのも、その印花書という的の神様そのものの真似をしようというとこから入るわけですね。でもその最初は真似なわけです。だから自分が真似をするから入るわけです。言葉で入るしかないですからね。例えば手振りでもまず形を教えてもらって、まず振ってみて、そこから自然にもう無意識に振るようになるまで振るわけですね。だから何事もある程度肩から入りますので、真似から入るのはいいんですけども、その例えば息吹をしようという意識が消えるまで息吹をしなくちゃいけない。でもそうなるとまた自分が出てきて苦しむんで、素直に呼吸が前乗りのものだ、まとも神様そのものだって信じて宇宙神ありがとうございますって乗せるわけですね。で、呼吸ごとに宇宙神ありがとうございますって乗せようと思うと本当は乗せれない。なんでどういうことかと、呼吸するという意識と乗せようという意識が邪魔するんですよ。でも乗せようと、神様のお手伝いをしよう、神様の心にそうという、神様にお手伝いしたいという気持ちでやってるうちにですね、その本当の前祈りの響き、まことの神様の喜びが湧き上がるわけ。そうなるとその一呼吸がうであり中でありあでありっていうのがね、分かってきて、その宇宙神って乗せてるのがうですって 中で吐いてで芯吸って吐いてみたいな感じがねごく自然にできるわけです。だから一息の時に宇宙心で吸わなくちゃいけないとかねいう意識が消えるんですよ。そうなると息吹なんです。でそれが無意識にできるようになるとあーだけ吸うだけうーだけもう自在になる。でそういうふうに自在になった時が息吹です。だから息吹というのは内側から喜びとして湧き上がってきた呼吸になれば息吹だと思ってます。ありがとうございます。
2つ目の質問です。キリストの十字は回転すると X になると考えればよろしいですか？
はい、これね要は一大循環の姿マルトの神様のお姿である一大循環のお姿をどう説明するかだけなんですよ。説明の都合上時間軸を止めて十字であると言ったり X 型であると言ったり万字型であると言ったり円であると言ったりいろんな表現があるわけですね。でも一大循環の姿そのものなんじゃあ一大の循環の姿って何かというとこれ頭で考えてわからないんですよ。でもわからないけどわからなければわからないままで終わりますので印箇所という先生が残していただいた響きの中に乗っていけばね自然にわかるようになるんです。ほんで印箇所を奉納していると本当に印箇所がね前科式という透過数列透査数列開鎖数列というね数列の綺麗な数字で並んでいるのが直感的に分かります。そこまで分かるようになれば大丈夫ですけどもそれが分からなくてもね読んでる時はマウトの神様そのものの自分なんだというのを信じて読み続けてください。その目標の場所を変に定めると自分が出るんですよ。だからその悟りというのは到達点がないんです。永遠に深くなるんだと思ってください。だからそこまで行かなくちゃいけないって言った途端に自分が出るのただただ神様のお手伝いしたいって投げ出してどんだけ投げ出していくかだけなんですね。でどれだけ投げ出すというのはもう無限の無限の響きであって永遠に奥には奥がゴイ先生の表現で言うと奥には奥があってとおっしゃるわけですけど もう永遠に深くなっていくんです。でそれも永遠に深くなっていくって理屈で考えるとまた自分が出てきますのでもうあんまり何も考えずにひたすら印箇所を奉納されてたらその例えば十字が X であり万字っていうその全てがねでなんで十字という表現を使うのが一番分かりやすいのかというのも分かるようになります。とりあえず一つだけ答えますとありがとうございますが10文字ですから十字です。はいお願いします。ありがとうございます。
3つです。初めてゴマに参加させていただきました。炎の勢いがすごいのにそばに行ってもそれほど熱く感じないのはどうしてなのでしょうか？
はい、神様と一体化してるとねこの世的な感覚というのは消えちゃうんですよ。ただただ喜びだけになるんですね。だからこの世の感覚だと炎は熱いという感覚なわけですけどそれを超えてしまうと熱いを感じないからちょっと体験的にねこういうことなんだということを神様が教えてくださったんだと思ってください。ありがとうございます。はい、
事前にいただいた質問は以上です。あと、会場の方でこの場で質問のある方はいらっしゃいますか？はい、どうぞ。
そしたら、もう逆におせっかいやめてですね、もう全部見ざる聞かざるになるで、無限変更もトロトクラスの言葉を導入して語り続けた方が
いい
か
な。
どうでしょう。あ、
それ両方がいるんですね。はい、まずマグトの神様の立場に立って全ては完璧っていう立場をいつも持たなくちゃいけない。で、マグトの神様の立場に立っているときは一切の現実は無視なんですよ。でも現実を掴んで苦しんでおられる方にね、例えば物質なし現象なし病気なしって言ったって通じないじゃないですか。マグトの神様の立場で言えば物質なし現象なし、もう実相完全満という、まあ、成長の英雄の言い方ですけども、全ては先生の言い方で言えば全ては一大瞬間のお姿、的の神様のお姿だけってなるわけですね。でも現実掴んで苦しんでる方にね、そんなこと言ったって通じないでしょう。だから小さい立場に自分もいわゆる共に喜び共に楽しみですから、自分も一緒に立ってあげていろんなことを言うのも大丈夫なんだ。ただ自分も現実をつかむ意識になって言うとね、意味があるのね。神様は完全満で一番優されているという立場に立って現実的な対照的なことを言ってると、言葉以前に相手のマイナスが清まるの。だから因果症法のし続けてると因果症の内容の全てがあうすに集約されて体に入ってますのでね、そういう言葉以前の響きのままで、でいろんな対照的なことをされたいんです。だからそうしてるといらんことは言わない、本当にその人にとって必要なことしか言わなくなりますので、おせっかいではないんです。で、常にマグトの神様の立場に立つということがまず第一前提なんですね。で、立つために因果書を読み、それを染み込ませておくわけですね。今の質問の時もそうですし、今日のごまの時に自然発生的にここで因果書を共に読みましょうということで僕はお願いしてなかったわけですけども、なったわけですね。だからみんなの自由意志で始まったら、これ僕がお願いしたら今日はあんなうまくいかなかった。でもみんなの自由意志で因果書を読もうってなったんですね、今日はね。ほんだらみんな本当にわっと昭和されて、今日は本当すごかったんですよ。もう言葉に表せなかった、あまりに美しくて、こう会場の皆さんずっと見回してたんですけども、それぐらいすごかった。で、因果書ってそういうすごさがあるんです。で、そのすごさのまま日常生活をされればね、その因果書だからすごいんだって思ったら崩れます。そんなことはどうでもいいよね。その日常生活のことをされてたら本当に必要なことが必要なように収まります。ほんで全てが一番優位になってるというのが分かります。そのともかく教義とかね、理屈じゃないんですよ。何かというと神様に対する絶対の信があるかないか。で、神様に対する絶対の信があるかないかというのは本当に神様が一番いいようにしてるというのが分かるかどうかです。で、もう昔の例えば日本の神道の場合は大祓いしかなかったんですね。だから間違って現実掴んで、現実をつかむのをつかみ罪っていうんですけど ね、その罪、現実をつかんでしまった罪汚れを大払いで払ってだけだったんですけど、今は絵馬があったり祈願があったりねするじゃないですか。で、その祈願とか祈祷とか希望実現の祈祷ですね、いかに神様を冒涜してるかというのが分からない状態になってるだけなんですね。神様は全能だから、その人にとって一番必要で一番大事なことしか、一番大事なことをいつもされてるわけ。それをただ喜んで受けるだけ。その状態を分かるのはマグトの神様の立場に立てば分かる。でもそれが分かずに自分の思い通りしたいわという人のために、今お話したように相手の立場に立ってお話してあげたらよいわけですね。で、その対処療法の部分はその時言ったらあと忘れてください。要するに、こういうふうにせえ言うたやないかという必要はないんですよ。例えばこういうふうにしなさいよって言うじゃないですか。で、相手しない、大概はしません。大概みんな好きにしますけどね、相手がしなくても構わない。それだけ結果に集中しないということなんですよ。それが現実をつかまないということなんですよ。 で共に相手と一緒に現実を掴んであげるんだけども自分は掴まないの。それがお清めなんです。だから一緒に例えば相談に乗ってね、一緒に自分も掴みに行ったらお清めじゃなくて自分が巻き込まれてる。わかります。
そこが見極めが、
だから見極めはね、神様が一番いいようにしてるって信じきれること。だからどういう結果が出ても一番いいようになってるというのがあの見極めです。あの結局一人一人不公平じゃないか、結果が違うじゃないかって理屈では言うんですけども、神様の大きな立場から見たらね、人にとって一番いいようになってるんです。例えばあのこの前の深夜教会でちょっと言ったんですけど、あのいわゆる飢餓の状態のに生まれる人はなぜかというと、過去世で人のものを奪ってまで食べてきた人なんですね。だから常にあの人は差別でいじめられるわと言ったら、やっぱり過去世では自分がやってきたことがその一番小さい形で消してもらってるだけな、何万分の1でね。それをあの先生は好転反応とかあの、ね、何万分の1の形で消してもらってよかったんだとかおっしゃるわけですけど、それでもみんなまだ苦しいからって文句言うわけですけど、そこをね共に苦しんであげてお祈りしてあげるだけでいい。あの実際に苦しんでる立場の方というのはその苦しみを話せないですから、あのそこから逃げれないんですよ。だから同じ気持ちに同時同非同喜同者というんですけども、同じように慈しんであげて、同じように悲しんであげて、でそこで自分がお祈りしてね、で同じように喜びに変えてあげてっていう、ほんであの本当の前のような同じように現実を捨てる、で慈悲喜捨という4文字が生まれるわけですけども、その相手はその喜びと捨てるとこまでついてこれなくていいんです。あとは自分がお祈りするだけ。なぜなら全てはまことの神様、全ては自分だから、全て自分の責任だから。でそれが分かっていればね、あの何が起こっても心揺れないから。で心揺れないというのが前の意味で、心揺れなければ光を通って清まっていくんです。ほんでもう本当にここに、まずここにいらっしゃる皆様すべてがね、イエス・キリストとして弥勒菩薩としてね、すべての人のお清めをできる力がもうあるんです。で今言ったそのお清めのメカニズムを今ちょっとあの細かく説明したわけですけども、ともかくその慈悲喜捨の心でね、あのそのためには命を出ないと自分の心揺れますから、揺れなければそれができる。でできたら自分がしたと思ったら崩れるんです。神様がいいようにしてくださっただけ。あのイエスが言う、いつも神の栄光を表さんがために、ね、神様の喜びを表さんがためにという、それが全てです。ただただ神様に使っていただいてよかったな、すると足が痛なってもね、あの使っていただいてよかったな。で例えば足が痛なった、あるいは手が痛なった時に治らなくてもいいやといういらんことが思うのね。その時にそれいらん思いですから、神様がいいようにするだけ。だから結果としてすぐ治るか治らないかはいいの。一心一なれたらから常に治ってるんですよ。治っては受けて悪いように見えてるだけなんです。本当はそれを治らなくてもいいやなんて思うと、一瞬しゃらたの受けのやつが潰れるんで、自分も一緒に崩れます。いらんことを思わないと、神様いつもいつも思い込むことは神様一番いいようにしてるって喜んでたらいいの。だから先生は喜んで感謝して待っててくれたらいいっていつもおっしゃってたんですよね。その喜ぶのは神様一番いいようにしてるって信じきれたからこそ喜べる。いいですかこれで、はい、
日常生活のすべてをそう今
そうです
形で、
はい、だから その、うん、どの形の現実になっても神様一番いいようにしてて喜べたら現実を掴んでない。なんでってなった途端に現実を掴んでる。でも、
うん、掴んでるのか、その本心の立場に立ってるのか。
あ、だからそれがね、神様一番いいようにしてて喜べたら掴んでないので、神様は一番いいようにしてるはずやのに、なんでこうなるのって、なんでって言うとね、もう小さい立場に立ってるわけで、それはもう小さい立場に立つのは何かって、掴んでるから小さい立場に立てるの。だからその苦しんでる人のためにね、同じ立場に同じように掴んであげて、まず掴みに行かなあかんのですよ。ほんで同じように苦しんで、そこからは自分が前乗りして消すだけな。するとその共にの相手に合わせた人も一緒に綺麗になる。で先生はいつもこれをされたんですね。だからあのいろんな人が来られたら、あの皆さんはご存じないですけど、みんな帰った後本当にお祈りの部屋で苦しんでおられた。それはあの同じようにと同じように掴みに行って、 背負ってあげたからなんです。それを背負うって言うんですよ。でも背負っても掴んでないからすぐに光に変わる。でその辺をね、皆さんよく覚えておいてください。だから背負った時は痛いし辛いし悲しいしいろいろあります。あるけどそこで神様が一番言ってんだよかった使っていただいてよかった。先生いつもそうだったんですよ。ただ感想としてはね、神様楽させてくれへんなってよくおっしゃってました。でもいつも喜んでおられた。だからいつもいつも皆さんはどの状態でも神様使っていてよかったって思えたりすると一心主新たが始まるんで、いわゆる一大循環が始まるので、何でもサラサラと変わります。で川の中に手を突っ込むというのがね、現実をつかみに行くなんですけど、突っ込みっぱなしでも本当はいいんですよ。突っ込みっぱなしでもその水しぶきがきれいな喜べたら大丈夫なんです。で先生はその一瞬新たに突っ込みっぱなしされて体がああいう状態でしたけど、神様に使っていただいてよかったな。でその突っ込みに行くのも神様が突っ込ませてくれるみたいなね、自分から行くことはなくなります。はい、インカセを読んでると最初は自分から行きます。それも構わない。でもいつも神様に使ってよかったなって喜べたら現実を掴んでいません。ありがとうございます。
ありがとうございます。ゴマをね、最優先に選んで、はい、参加しようと思って来られている方が、今回東京方面から、はいはい、悪天候で足止めを食らって、で、まあ、中にはそれを乗り越えて来られた方もいらっしゃるし、中には、引き返した方もいらっしゃいますし、まあ、ずっと今日の話で、
そう、神様がいいように使ってくださっただけです。
と思いますが、はい、なんか特に今回初めてだったんで、そういうこういつも馴染みの顔ぶれが、
ちょっと寂しいよね、会えないのはね。
はい。
はい。今回ですね、その本当に、まあある程度消えつつあるんで、もうしゃべりますけども、海ボタルのところを震源にして大きく揺れるところだったんですよ。でそれと連動して富士山が噴火するという感じになってましたので、ね、本当にどうしたものかぐらい今回追い詰められていると始まっておったわけですけども、大きな、ま、もちろん土石流で亡くなったからお気の毒でお悔やみ申し上げますけども、形一番小さいあの形で今回大半が消えました。まだまだ油断はできないですけども、でその形で消えた時に来れない方は来れないだけの役目を持って使っていただいたというだけです。で来れた方は来れただけの役目を持って使っていただいたという、ただただそれだけなんですね。だから今はゴマに来れた来れないですけど、これから先、まあ、ゴマがあまりうまくいかないぐちゃぐちゃそうですね。本当に食べ物がなくなっちゃうのね。だから食べ物の場合はもっと切実で、食べれる人とは食べれない人が出てくるわけですよ。でも食べれなくても餓死する状態になってきても、神様使っていただいてよかったなって思えるくらいね、絶対の信を深めておいてください。そうならないように持っていきたいし、皆さんもゴマをやっていただけてますので大丈夫だとは思いますけども、もしそうなっても食べれないって一番きついじゃないですか。で食べる時でも神様が一番使っていただいてるんでよかったって思ってください。そう思うと一気に変わるんです。それが食べれなくてどうしよう、今回だったら例えばゴマに来れなくてどうしようって思った途端にね、大変になっていくんですよ。わかります。いつもいつもこの状態で一番良かったんだって喜べたら一気に変わる。でもどうしようどうしようどうしようって言った途端にもうどんどん大変になっていくんです。ちょっとの差ですけど大きな差になりますので、今の質問のところでちょっと拡大的にしましたけども、ともかくいつもいつもが一番いいにしてるんですよ、その人にとって。でその人の役割分担なんでね、例えばたくさんお清めする立場が偉いとかね、村のお掃除だけしか来ない人はダメだとかじゃないんですよ。どの役割も全部神様にとっては大事なことばっかりなんです。この世的に見たらこの優劣が、この世的な小さい意識だったらね、優劣つけるわけです。だから今回だったらゴマに来れた人が良くて引っかいた人は良くなかったみたいな感じに思っちゃうんですけども、そうじゃないの。 どの心も神様が必要でお使いになりますから、どの立場に立っても喜べるということを絶対の信念って分かってください。ありがとうございます。
他に質問のある方いらっしゃいますか。では、何が何でか、
はい、ありがとうございます。本当にね、今日はすごかったんですよ。で、どんどん晴れてきましたでしょ。もう雨はどんどん止んでく形だったんですけども、ごまの最中に今日理由がいまして、ごまの最中はあまり止まなかったんですけどね、それくらいちょっと今大変なんです。地球レオ様から何ですかね、一番熱だれて苦しんでおられるような、そういう病気の状態なので、でごまで雨の状態で一番、そんでさあ人類の粒子に任すということなんで、こちらからは今回は本当何も誰にも発信してなかったんですね。でもここで一緒に院長を読みましょうという粒子でなったのが、もう本当に先生大喜び、神様大喜びです。で本当に今日のごまはすごかったです。予定よりもずっと早く完成しましたし、素晴らしかったと思います。ともかくね、現実をつかまないということが全てなんですよ。で現実をつかまないというのは何か言ったら、もう絶対の信かないかだけです。神様に対する絶対の信があったら、全知全能の神様がね、一番世にしかしないというのが分かるわけです。するとごまに来れようが来れなくてよかった、来れてよかった、もうお母さんが死んでよかったっていう全てなんですね。例えば今日お母さんが朝亡くなられて、それでもごまに来られてる方もいらっしゃるんですけども、それでももっと地球の裏側にいててね、親が死んで会いにも何も全然来れないというのと全然違うじゃないですか。いつも一番になってるんですよ。それが分かればどの状態に来ても喜びます。で常にそこを自分の現実をつかかつかんでないか、要するに罪を重ねる、マイナスを出してるか出さ、現実をつかむってつかむ罪なんですね。罪を重ねるかどうか分かります。だから何があっても、なんでと思った途端に現実つかんだと思ってください。で思った時でもですね、神様は全知全能だから一番いいようにされてるのよかったっていう、もうそれだけなんですね。でイエス・キリストはね、日々の糧をいつも与えてくださってありがとうございますって祈りを教えるんですけど、後の人は我らは心に合わさずにとかね、いらんことをつけるんですね。神様は心に合わすことはないし、一番いいようにしかされてない。だから本当に何もかもがなんですけども、人と自分を引き比べた時点で現実をつかんだと思ってください。それぞれ神様が必要で、お一人お一人の姿をお使いになって表されて、自由自在に働かれてるんですよ。ほんで現実をつかむ自分と違うと、その自由自在に働かれてる神様の意識をとどめるんですね。でとどめるから罪っていうんですけど、でいろんなのが起こるんですけども、もうどんどん腫れてきますけどね、そういう状態が始まるわけだから、常に一番嫌になってる、もうそれだけです。なんでと思っても神様が全知全能だから一番されてるって、それだけです。もうその人その人一人一人をね、お一人一人お使いになって完璧な働きをされてるんですよ。難しい教義は一切いない、いらない。神様が完璧だけ、神様完璧素晴らしい、だから先生いつも神様を褒めたたえてたらええんやっておっしゃるわけですよね。だからみんな褒め、神様、先生がいつも神様を褒めたたえてたらええねんっていうのみんなわからないのね。なぜかというと、自分に願いがあるから、この願い叶えてくれてんのどないして褒めるんやみたいなね、へりくつを言うわけですよ。でも本当は神様一番してるし、何でもできる方ですごいすごいって褒めたててたらいいんです。その神様がすごいすごいっていう分だけ神様の力を受けれるので、神様は僕の願い聞いてくれないって言った分だけ神様の力を受けれないの。だから願い事をすればするほどね、神様の力を受けれないから余計願いが叶わないんです。本当はするとどう、何が起こるかと、横取りが始まるんです。いつも言うように、100人の人に神様は完全円満完璧大丈夫ですから、100人の人に100個のアンパンをいつも用意されるんです。だからみんながアンパンで例えますよ、みんなが1人が1個ずつのアンパンを絶対食べるようになってるわけですね。ところが希望実現欲望を出すと、私は5つ食べたい、私は10個食べたいって言って人の奪っちゃう。 すると食べれない人が出てくる。だからなんで私だけこんな目に遭うのっていう因縁因果が始まるわけですけども、その因縁因果の輪を先生が断ち切られたんでね、今回断ち切られてるからこのお話をしてもみんな分かってくれる。ですからぜひね、神様に対する絶対の信だけって思ってください。全知全神様が一番いいように自分にとって一番にされてるんだって思ってください。すっとね、自分にとってというのが消えて、全てにとって一番いいって分かります。それが悟りです。ですからその自分と他人が意識的に分かれてるうちはまだまだそれが分かれなくなります。人間の指そうでしょ、5本の指、5人いてるみたいなもんじゃないですか。親指さん、小指さん、中指さん、人差し指さんってね、5人いるけどこれが2つね、腕になってこう1つになっていくわけでしょ。もう全ては完璧なので1つなんです。でも神様はいろんな指に分けて、いろんな姿に分けて楽しんでおられる、楽しんで働いておられるだけっていうのが分かってください。それが絶対真、絶対神様に対する絶対の真の確率です。もうただただそこだけです。だからなんでと思った時は神様の凄さを思い直してください。もうそれだけです。その神様の凄さを思い直すために先生が印鑑書を作ってくださいました。どうぞね、ご自由の十意志でね、印鑑書をどんどん登録して本当にみんな先生と同じ悟りに到達できますので、よろしくお願いします。また来月はできることを楽しみにしています。本日はありがとうございました。
ありがとうございます。7月の護摩焚きに集まった護摩焚きの枚数は93,481枚でした。ありがとうございます。この後村の方で終わるので、お立ち寄りください。本日はどうもありがとうございました。
はい、つかむ罪っていうのは、うん。